おはようございます。
よくいらっしゃいました。
今日もシリーズチェンジ、チェンジチェンジと言っておりましたら、オバマさんが広島に来ることになりましてですね、私が引っ張ったわけじゃないんですけども、27日ですか、やっぱ見に行きたいなと思ってますけどね。 見れませんかね見たからどうっていうのではないんですけどね。まあでもね、アメリカの現職の大統領が広島のに訪問してね、平和公園、あるいは平和資料館を見てくださると、伊藤さんがテレビで出ておられましたけども、まあだからどうなるかっていうことはまあ別としてもね、まあ、あるいはもう任期の最後にちょっとなんかレジェンドを作るためだとかね、いろいろ言われてますけど、まあ、それでも今までなかったことですからね、まあ、いろんな考え方あるでしょうけれども、私は嬉しいというかね、ありがたいことだなと思いますね。やっぱりどれだけこの原子爆弾というものが悲惨であるかということは、この町とそして長崎の町でしか語れないことですからね。私たちの教会にも被爆の苦しみも今も味わっていらっしゃる方が大勢おられるわけですから、ぜひこのことによってね、国、地球の上からこの愚かな核兵器がなくなっていくことを、その道筋がね、少しでも進むことを祈り願いたいと思います。さて、今日は先ほど来お話になっておりますけれども、ペンテコステ、教会の誕生の日なんですね。もともとこのペンテコステというのはイスラエルのお祭りの一つです。ペンテコステっていうのは50という意味なんです。ギリシャ語の50という意味で、まあ、日本語ではそういう意味で五旬祭と言ったりしますけれども、これは杉越のお祭りの3日目から数えて50日目にあたる日がペンテコステということで、教会ですとその杉越の日から3日目はイエス様がよみがえられた日ですね。いわゆるイースターですね。イースターからちょうど7週目の日曜日がペンテコステになるわけです。今年のイースターは3月の27だったかな、でしたから、それからこう7週数えていくと今日になるわけです。だからこのイースターとペンテコステはいつもこう毎年カレンダーによってね、これ太陰暦をもとにしているので太陽暦に合わせるとこずれていくわけですけれども、まあ今年は今日がその日であるということなんですが、もともとはこれは収穫祭であります。この日をもって神様からのいただいた恵み、まあ農作の恵みを感謝すると、実りを祝う日なんですね。まさにそれはこのキリストの復活がイースターですけれども、その復活の実りがこの日現れるという、そういう何かこう象徴的なね、意味もあるかなと思いますが、さて、そのお話をしていきたいと思います。今日はとにかくこのチェンジの中でもザ・チェンジと言っていいぐらいの大変なチェンジが起こった日であります。主の弟子たち、イエス・キリストの弟子たちにとって、もう全く人間が変わってしまうぐらいの大きなチェンジが起こった日であります。イエス様は、今日のお話はですね、使徒言行録の1章と2章ですので、聖書をお持ちの方は、私はあちらこちらと引用してお話をいたしますので、ご覧いただければと思いますが、使徒言行録の1章であります。まず1章ですね。1章の3節に、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたとあります。イエス様はよみがえられた後ですね、苦難というのは十字架のことですね。苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示された。一緒に食事をしたり、旅をしたり、いろんなことをしてお話をしたりしてですね、イエス様は確かに生きているんだということを弟子たちに、お示しになられました。 まあ、弟子たちはねどれだけ嬉しかったでしょうかね。もう死んだと思っていたイエス様がよみがえられて、そして、まあ、変な言い方ですけど元気でね、時々まあいなくなったり現れたりするんですけども、もうそれまでの十字架にで亡くなる前のイエス様だけれどもイエス様とは違う、もう全く新しいイエス様だけど全く新しいイエス様として自分たちと一緒にいてくださるというので、もう弟子たちにとってはそれは本当に嬉しい40日間だったと思います。でその間にイエス様は神の国について話されたとあります。でこういうところを聖書を読んでるとですね、パッと読み過ごしちゃうんですね。神の国について話された、あそうっていう、ね、だからっていう感じですけども、実はこれ非常に意味があるんです。その意味があるのは後で分かってきます。もちろんイエス様は十字架に疲れる前、弟子たちと一緒にガリラヤからユダヤにおいでになった、あのいわゆる交渉街の間、神の国について話されました。マルコによる福音書によると、イエス様は神の国は近づいたと言って宣教を始められましたし、イエス様の例え話はほとんど神の国についてです。神の国とはこういうものであると、神の国とは神が支配する、そして神のルールに基づいてこの地上に建てられる国なんだと、そうやってイエス様はよみがえられた後も弟子たちに神の国についてお話になったんですね。そしてそのお話の中で今までは言われなかったとても大切な命令と不思議な約束をなさったと書いてあります。4章にですね、そして彼らと食事を共にしていた時こう命じられた。エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。エルサレムを離れずエルサレムに留まってなさいと。一旦弟子たちはガリラヤに行ってましたね。そこでペトロはイエス様にお会いして、あなたは私を愛するかと3回聞かれた。でもその弟子たちはもう一回エルサレムに戻ってきてるわけです。でエルサレムにみんないて、そこでイエス様と交わっていたわけですね。でイエス様はエルサレムに留まっていなさいと、エルサレムを離れちゃいけないよ。でもちろんこの時弟子たちはこの後イエス様がいなくなるとは思ってません。まだそんなことは考えてないんです。でもイエス様はもちろん自分がいなくなるということを分かってらっしゃいましたから、弟子たちにエルサレムに留まってなさい。そして前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。すなわちそれは聖霊によるバプテスマであると。ヨハネは水でバプテスマを授けた。バプテスマというのは清めと再生ですね。かつてバプテスマの話はヨルダン川で人々に対して罪を清め、そして新たに生まれ変わる、その証としてバプテスマを授けた。でもそれは水でした。でもあなた方は水じゃなくて聖霊によって清められ、聖霊によって新しく生まれ変わる、そのバプテスマを体験すると約束されたんですね。おそらく弟子たちはそう言われても何のことだかさっぱり分からなかったはずです。あ、そうか、聖霊によるバプテスマが起こるのか、それはきっとこういうことに違いない、絶対思ってません。なんじゃそれって、ね、聖霊っていう、よく分からないな。だからこれはまあ後から振り返って書いてますからね、あの時イエス様はそう言われたっていう。でもそういうふうにイエス様はこの命じられ約束を与えられたわけです。でその後ですね、40日、まあもうおそらく最後の頃に、6節に、さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。あ、行き過ぎた。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかって尋ねた。この質問、皆さんどう思われますか。いい質問するな。これほど的外れな質問はありません。 イエス様が十字架に疲れる前にも弟子たちはそのことしか考えてなかった。イエス様によってイスラエルは再興されて、ローマを追い出して、かつてのダビデの時代のような王国が生まれる、そうずっと思っていた。でもイエス様は十字架にかけられて殺されて3日目によみがえった。よみがえった後、イエス様は弟子たちに何を言ったかというと、神の国について話されたんです。私が来たのは、私が死んだのは、私がよみがえったのは、神の国が建てられるためなんだと。でも弟子たちは人の国を求めているわけです。弟子たちはこの後に及んでもまだイエス様はイスラエルのために国を建て直してくださるんですか、さあ誰が大臣になるかなみたいな話まだ言ってるわけですよ。もうね、情けないですね。でもこれがイエス様の弟子たちですよ。これがペトロであり、ヤコブであり、ヨハネなんですよ。この後に及んでもね、イエス様が復活されても弟子たちはそのイエス様の死と復活の意味を理解していない。神の国が建てられることではなく、人の国が、このエルサレムが、イスラエルがかつてのような輝きを取り戻すことしか考えてないんです。でもですね、皆さん、私たちは弟子たちを笑えないんですよ。私たちもしばしばというか、ほとんどの場合、自分の願いをこの人の国の、この世における自分の願いを求めて、そこに神様を、イエス様を入れ込んでるというか、それを助けてもらいたい、そう思ってるんです。イエス様、ああしてください、こうしてください、この世界でこうなりますように、ああなりますようにと、私たちはいつもそればかり思っている。だとしたら弟子たちと変わらないんですね。イエス様はこの弟子にそう言われて、イエスは言われた、父がお自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。何をバカなこと言ってるんだと言われません。イエス様お優しいですからね。私だったらもういい、知らんと言ってですね、本当にお前ら最後までわからんかったな、さよならって言く感じですけども、イエス様はいや、それもやがて起こるけれどもね、それはあなたたちの知らないことなんだよと言って、交わされるわけですね。そしてもう一つのというか、先ほどおっしゃったイエス様の約束をさらにこう拡大して弟子たちにお与えになるのがこの8節なんですね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという。あなた方に聖霊が下る、そうすると力を受けて、エルサレムばかりではなく、ユダヤサマリアの全土、さらに地の果てに至るまで私の証人となるという。弟子たちはイエス様を中心としてダビデ王国が建てられることを願ってた。でもイエス様は、いやいや、あなたたちが私の証人になるんだよと、そして私の証人となって神の国を建てるんだよって言われてるわけですけども、おそらく弟子たちはこの時にもよく分からなかったはずです。私の証人となるってどういうことかと。イエス様はここにいるわけですからね、まだ証人もヘタクレもないじゃない。イエス様、どうぞその姿をエルサレム中の人に表してくださいと、ね、その穴の開いた手を見せて、脇腹をこうやってみんなに見せて、エルサレム回ってくださったら、みんなイエス様信じますからと、そう言いたいところですけど、イエス様はあなたたちが私の証人になるんだよと言われるんですね。そして9節ですが、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられ、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。私の証人となるんだよって言われて、ああ、どういうことかなとか思ってると、イエス様がいなくなっちゃった。うわーって、こう天に上げられ、あれれれれれれれれ、 あれみんなポカーンと口開けて、あれイエス様どっか行っちゃったよ、おいどうした、イエス様どっか行っちゃった、また帰ってくる、また帰ってくる、また部屋の中帰ってくるよって言ってると、イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた、天を見つめていたって書いてあるんですから、口を開けていたとは書いていませんが天を見つめていた。ですると白い服を着た2人の人がそばに立っていったと、11節に、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる、天に行かれましたよ、また来られますけどもしばらく帰ってきませんよってこう言われて、っていう、天に上げられたのか、どんな気持ちだったでしょうかね、弟子たち。すっごい寂しいというか、心もとないようなね。まあ、彼らの願いはここでまたもう一度打ちのめされるわけですね。打ち砕かれるわけですよ。イエス様を中心にエルサレムが、イスラエルが再興されるという望みはなくなるわけですね。でも弟子たちにはイエス様からの命令と約束がありました。ここで、ああエルサレムにとどまりなさいと言われたよねと、そして聖霊が下る時に力が与えられると言われたよねっていうことを彼らは覚えていて、エルサレムで集まって祈っていたんです。一章の14節に、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていたと。婦人たちやイエスの母マリア、イエスの兄弟たちもいたんですよ。こういうふうにはっきり書いてるのはここだけです。イエス様のもちろん弟子たち、11人の弟子たちもおりましたけども、イエス様の母マリアとイエス様の兄弟たち、やがて聖書の中に登場するユダであるとかヤコブであるとかっていうイエス様、なぜイエス様の家族がここにいたんですか。なんでだと思います。彼らはイエス様が生まれて、そして自分の目の前でその生涯を歩んで、十字架にかかって亡くなってよみがえったっていう、その主に前半部分を全部見てるわけですね。そしてイエス様がよみがえった姿にも、あるいはあったと思いますけれども、彼らもイエスの兄弟であり家族であるけれども、イエス様の弟子になってたということです。一番でも彼らは弟子の中では何ていうか、この質のいいというか確率の高いというか、全部知ってる、知っていて、あの人は間違いなく神の子だって言ってた人ですからね。一番家族は厳しいですから、ガリラヤの湖畔であんなこと言ってたけど、うちじゃぐうたらで、結構嘘ばっかりついて悪いことばっかりやってたなんて言うとね、家族は絶対いないわけですから、これ太鼓判をしてるわけですから、いや確かに我々の兄貴は違ってたと、特別だったと。まあ、でそういう人たちが120人ほど集まっていたと、120人ほどの人々が一つになっていた。イエス様がよみがえられて40日間彼らと一緒にいて、あれを与えるっていう間に天にお帰りになった。でもイエス様がおっしゃった命令と、そして約束を信じて彼らは祈っていたんですね。何日間祈っていたことになりますか。120人ほどが集まって何日ということになりますか。イエス様は40日間弟子たちの前に姿を現されたということは、ペンテコステまで50日あるわけですね。イースターからペンテコステまで50日で、単純に考えてイースターから40日間イエス様が一緒にいたということになると、10日間、おそらく10日間この人たちはエルサレムで祈っていたということになるわけです。10日間のただただの祈りですよ。よくはわからないけれども、聖霊によって力が与えられる、バプテスマが与えられる、それがどういうことなのかわからない、私の証人となると言われたけど、それもよくどうなるかわからないけど、まあとにかくイエス様はエルサレムにとどまっていなさいと言われたから、そって言ってみんなで熱心に祈ってた。一方でね、イエス様は もう帰ってこないのかなとか、あるいはまだこの時恐怖はありますよね。イエス様が捕らえられたし、十字架にかけられた、あるいは自分たちもそうなるかもしれないという恐怖もまだあったと思うんですよ。イエス様はそばにいた時は良かったけれども、いなくなられてますからね、いざとなったらどうしようかっていう不安もあったと思うんですね。そういう不安や、いろんな思いを抱えながら、でも彼らは一生懸命祈っていた、そんな矢先の出来事なんですね。それがこのペンテコステの日の出来事であります。五旬祭の日が来てっていう、これは使徒言行録の2章ですけれども、一同が一つになって集まっていると、この日も集まっておりました。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。大変なことが起こりました。まあ皆さんこのお話はよくご存知のお話だと思いますけれども、でもですね、彼らはこうなることを予想してたわけではありません。イエス様はみんながな、一生懸命お祈りしてたら多分ゴーゴー音がして、あんたたちの頭の上に、炎みたいなのがペロペロ出てきて、知らない言葉で喋り出すからそれまで我慢してろって言われたわけじゃないんですから。聖霊が下って、聖霊によってあんたたちはバプテスマを受け、また聖霊によって力を与えると言われただけなんです。とにかく集まって祈っていた。するとものすごい音が、ゴーという音がですね、天から響いて、下からじゃないんですね。だいたいゴーという音は下から来るんですけど、天から響いて、この、前に言ったかもしれませんけど、この人たちが集まって祈っていただろう部屋みたいな今もあるんですね。あの観光地、観光スポットなんで、私も行きましたけれども、でもその部屋は結構昔から、そういうの弟子たちが集まっていた部屋であっただろうと思われていた。その証拠に十字軍の人の書いた落書きが残ってるんです。1000年前ですから、十字軍1000年前にはもうその部屋は、この弟子たちが集まっていた部屋とされていたんですけども、この教会堂のね、4分の1もうちょっと3分の2ぐらい、広い部屋です、やっぱり、ね、でそこでこう祈っていたら激しい音がして、そして見るとですね、お互いの頭の上に炎のような舌が分かれ分かれに現れた。炎のような舌、そう、蛇の舌みたいな、どうしてもそう連想しますけどね、ピロピロピロピロこう、お前どうした、頭の上になんかピロピロ出てるぞみたいな、燃えとる燃えとるみたいなね、広島弁で言うと、で、お前の上にも出てるピロピロで、喋ってるうちにですね、喋ってる言葉が通じなくなるんですよ。なんか言ってるんだけど、言ってる人の言葉がわからないんです。わわわわ言ってるけども、聞いたことのない言葉でお互いが喋り始めるわけですよ。本人は分かってないけれども、聖霊がまさに彼らに下って、彼らの知らない他の国々の言葉で話させ始めるわけですね。これは聖書に書いてあるように、舌を支配するできるものは全身を支配できると書いてある。舌を支配するということは全身を支配したに等しい。まさにこの聖霊なる神が弟子たちの舌を支配された。そしてわけのわからないお互いはですね、言葉でわわわわしゃべり出したんです。120人ほどの人がですね、お互いに意思の疎通ができないでわわわわしゃべり出したんです。エルサレムという町は狭い町です。城壁の町ですから、路地も狭いしですね、120人の人がわーわー言ったらもう当然大騒ぎになります。もう向こう三軒両隣の声が聞こえるようなところですから。で、そこでそこに人が集まってくるんですね。この 5節に、さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちはみんなガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。エルサレムは国際都市、ユダヤ人はこの新約聖書の少し前の時代に、前の時代、旧約聖書の最後のあたりに捕囚の憂き目にあってですね、エルサレム、イスラエルの中の人たちがこの世界中に散らばってね、いわゆるディアスポラといわれる離散の民と言われますけれども、世界中に住んでおりました。でそういう人たちがエルサレムに戻ってきたり、あるいはこの辺はお祭りですから世界中からお祭りのために集まってきたりと、そういう人たちがそこにいたわけです。たくさんいたんです。でこの人たちが物音を聞きつけてですね、騒ぎを聞きつけて集まってきた。それでまあどう見てもあんまり学のなさそうな、おじさんやおばさんやお兄ちゃんやお姉ちゃんがですね、わわわわ言ってると。よく聞いてみると、おあれは私の住んでたとこの言葉だ、あれはローマの言葉だ、リビアの言葉だ、バビロンの言葉だ、トルコの言葉だみたいですね。それでその言葉で多分話しかけてね、あんたWhere are you from とかなんか言ってね、イヒリベリヒとか、まあ、私の知ってる言葉それぐらいですけど、ニーハオとかなんか言いながらこう話しかけて、でも弟子の方は話しかけられてもうまく答えられませんけど、わーわー言ってるわけですね。で聞いてみると、それは神を偉大、神なんだ、11節、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っている。それぞれ自分のふるさとの言葉で神の偉大な技を語っていたんです。それを聞いた人たちはものすごい驚いた。つまりですね、このペンテコステの日に弟子たちが自分たちの知らない外国の言葉で話したっていうのは、それを確認する人たちが用意されていたからこそ大きな出来事になったんです。もしこれが砂漠のど真ん中で起こったらどうなってましたか。砂漠のど真ん中で120人が知らない言葉でわーわー言ってもですね、ただわーわー言ってるだけですよ。何も起こらないです。つまり神様はこのペンテコステの日、お祭りの日を選んでね、世界中からイスラエルの人たちを集めて、まさに証人を、証人になったのは弟子たちなんですけど、弟子たちの証人をここに集めて、そのど真ん中で聖霊を下して弟子たちの舌を支配させ、知らない言葉で語らせてるわけです。これは偶然起こったことじゃなくて計画的なことなんです。さらにもっと遡ると、さっきちょっと言いましたけれども、この新約聖書の前の時代にイスラエル人は世界中に散らばらされてるんです。でもそれはこのことのために、あるいはこのあとイエス・キリストの福音が伝えられていく、その土台になるために世界中に散らばらされてるんです。神様のなさることというのは、そういう緻密な計算の上にあるんです。たまたま偶然不思議なことが起こったっていうわけじゃないんです。で人々は一体これはどうしたことなのかと互いに言った、戸惑って、これはな、もちろんね、こんな不思議なことを体験したことはありませんし、集まってきた何千人という人たちがですね、この狭い路地のところでぶわーっとみんな密集してわーわー言ってるわけですよ。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。今度はちゃんと分かる言葉で話してます。ユダヤの方々、またエルサレムに住む全ての人たち、知っていただきたいことがあります。私たちの言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているわけではありませんと言ってですね、まあ、有名なこのペトロの説教が始まるんですね。まあ、その後この聖霊が注がれるというのは旧約聖書にちゃんと約束されていたことですよという話をして、 そして一番大切なこと、それはあなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけてイエス様を殺してしまったんですよって言ったんですね。ここに集まった人たちはおそらく50日前、53日前か、イエス様を十字架につけたあのピラトの裁判の時にいた人たちも大勢いたと思います。あるいは律法学者や祭司たちもいたでしょう。あなたたちがイエス様を十字架につけて殺したんだと。あの時は面白おかしくやったことだったかもしれませんけれども、彼らはそのことで深く刺されましたね。ああ、自分たちが大変なことをしてしまった。でもその後こう言いました。神はこのイエスを復活させられたのです。大丈夫、イエス様は死んだままではありませんでしたよ。復活させられましたよ。私たちは皆そのことの証人ですと言ってるんですね。証人になったんですよ。ここでめでたしめでたしです。イエス様があなたたちは証人になると言った時に、おそらくペトロも弟子たちもそれがどういう意味かわからなかったでしょうけれども、この時まさにこれは聖霊の働きですね。弟子たちはイエスの証人になったんです。復活の証人になった。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。復活されて父の右に挙げられました。でもそれだけじゃない。聖霊を注いでくださって、私たちはその聖霊に注がれた聖霊によって自分たちの知れない言葉で話している。皆さん見たでしょ。これはイエス様がよみがえって今神の右におられる証拠なんだよ。もうそれ見た人たちはグーの出も出ません、ね、反論のしようがない。このおそらく無学なガリラヤの人たち120人ほどが自分たちのおそらく流暢な言葉でね、神を称えている。こんなことは見たことがない。イエスはよみがえって天に帰られた。そして聖霊を注がれたんだということをこの時確信したわけであります。人々はこれを聞いて大いに心打たれ、ペトロと他の人たちに心大いに打たれてね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。そうなりますよ。あんたたちがイエスを十字架にかけて殺したんだ。イエスは十字架にかかったけれども、よみがえって今天の父の身にいらっしゃる。兄弟たち、どうしたらいいんですか。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めなさい。自分がやったことを認めて神様に謝りなさい。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの弟子になりなさい。そうすれば罪を許していただけますよ。そのためにイエス様は十字架にかかってくださったんだよ。ここがこの教会が2000年間語り伝えている福音の原型です。これを未だに続けてるんです。教会は「そうすれば賜物として聖霊を受けます。イエスキリストを信じた人には聖霊が与えられる。神の霊が私たちのうちに住んでくださる。でペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。すごいですね。3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。これが教会の誕生であります。ここに4つのことが書いてありますが、あれ、こっちか。使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ること、教えですね。教会のこれはね、教会で今も行われている4つのことなんです。教会は聖書を学ぶところです。主によって教えられるところですね。そして相互の交わりをするところです。みんなバラバラで、映画を見に来てような観客のようなわけではありません。 みんな神の家族、お互いにね支え合う交わりのあるところ、そしてパンを裂くというのは一緒に食事をするという意味もあるし、もちろんこれは聖餐を受けるということですね。キリストの聖餐を受ける、そして共に祈る、この4つのこと今も変わらないでしょ。教えと交わりと聖餐と祈りなんです。このペンテコステの日に生まれた教会は弟子たちによって、その彼らが証人となって世界中に出ていって、そして今もう世界の隅々までこの教えが広まってですね、まあ、この極東ですよね、イスラエルからしてみたら地の果てですから。日本はこのシルクロード自体に行くとですね、まさにここが地の果てですよ。地の果て広島まで福音がね伝えられてきた。それはなぜか、この日聖霊が注がれたから。もし聖霊が注がれてなかったら、弟子たちは勇気を持ってキリストの復活を語れたでしょうか。もし聖霊が注がれてなかったら、多分誰も集まってこないわけですよね。そして聖霊が働かれたからこそ、彼らは知らない国の言葉で語り、そしてそれを確認する人たちがおり、ペトロも勇気を持ってストレートにこの福音を語ってイエス様の証人となった。まさに聖霊によって弟子たちはチェンジされた。イエス様が天に帰られる直前まで、イスラエルを再興してくださるんですかと言っていたあの弟子たちが、このあと二度とそんなことは言いません、ね、なぜならば彼らはもう人の国を忘れたからです。彼らは神の国を建てる、イエス・キリストの福音によって神の国を建てていくんだ。しかもそれはエルサレムやイスラエルだけの話じゃない、ユダヤ、サマリア、いや地の果てまで神の国を建てるんだ。スケールが大きくなっちゃった。死を恐れていたあの弟子たちが死を恐れなくなった。いやむしろ死を選んでいった。証人という言葉はですね、後に殉教者という意味になるんです。英語のマーティンドムというですね、殉教者という言葉はギリシャ語の証人という言葉なんです。命を賭してイエス・キリストの死と復活を証ししていたんです。どうぞ殺してください。私はキリストの復活を信じて、キリストと同じようによみがえって神のもとに行けることを確信していますからと言って、まさに命がけで証人となっていく。でもそのチェンジはこの日の聖霊の働きによって起こっている。彼らがこの知らない言葉で話したという、でもこれは彼ら予期してたわけではないですね。予期してたわけでも願っていたわけでも祈っていたわけではありません。全く彼らが予期しない出来事が彼らのうちに突然起こった。でもそのことによって力が与えられました。まさにイエス様が約束されたように力が与えられる。イエス様はいなくても、あるいは死ぬことになっても全然怖くない。イエス様は共におられるんだから、やがてイエス様のところに行けるんだからということで、彼らはその心が変えられました。そして自分たちが、おそらくペトロもこの時に話した話はですね、原稿があったわけじゃないと思うんですよ。いよいよ明日はペンテコステだ、聖霊が下ってみんな集まってくる、ここで恥ずかしい話はできないからというですね、ヤコブとヨハネと3人で相談して原稿を練ってパワーポイントを使って説教したわけじゃないわけです、ねね、もうぶっつけ本番もいいとこですよ。しかしながらですね、このペトロの、漁師のペトロですよ、別に頭が悪かったってわけじゃない、普通の人ですよ。そのペトロの語った言葉によって3000人ほどの人が、ファリサイ人もいたでしょう、祭司もいたでしょう、律法学者もいたでしょう、彼らが根こそぎイエス様を信じて弟子になった。これは聖霊の働きですね。外国の言葉さえ話させることのできる聖霊は、ましてやイスラエルの言葉を 離させることは難しいことではありません。
そして彼らはこの火から聖霊に押し出されてですね、地の果てにまで出かけていくわけです。その話はこの使徒言行録にずっと出てきますけれども、もちろんこの後すんなり行ったわけじゃないんです。この後もいろんなトラブルや障害があるんですけれども、その度ごとに聖霊は働かれて、そのトラブルや障害を乗り越えさせて、最後はパウロがローマに行くところで終わってますけれども、一方で他の弟子たちはいろんなところに行ってですね、このキリストの福音を伝えていくわけです。何のためでしょうか。人の国を建てるためではありません。福音によって神の国を打ち立てるために彼らは出ていくわけですね。だからこの日を境に、それまでのあの、はっきり言っておバカな弟子たちとはもう別人になってですね、臆病な弟子たちではもうありません。口を開くとつまらないことばかり言っていた、失敗していたのペトロではありません。もう聖霊が彼らの心も言葉も行いも作り変えてくださった、このまさにザ・チェンジが起こったわけであります。私たちに対しても同じように、私たちも聖霊を与えられています。イエス・キリストを信じた人は等しく聖霊が与えられている。私たちにも聖霊は働いてくださってですね、思いもよらぬことを起こしてくださいます。この時弟子たちは知らない言葉で話し出しました。私たちにどんなことが起こるのか分かりません。期待してください。それは誰にも分からない。もし、ああ神様、ああなりますようにこうなりますようにって祈ったらですね、それはちょっと違いますよね。で、神の霊が働いてくださるわけだから、神の霊が私たち一人一人に働いて神の技を成してくださるわけだから、そこに起こることは予期せぬことです。でもそのことを通して私たちの心が変えられていく。イエス様は確かに共にいてくださる、勇気が与えられるでしょう。あるいは決断することができるかもしれない。そして私たちの言葉が変えられていく。聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。もうここで何を話していいかわからないというような時に、聖霊は私たちに言葉を教えてくださる。あるいは私たちが話した言葉が自分ではあまり上手に話せなかったなというようなことでも、ちゃんとそのことを通してイエス様のことは伝わっていく。それは聖霊のなさることです。そして行動が変えられていく。今年のテーマ聖句、裏テーマ聖句と言ってますが、コリント2の3の18ですね。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。主の霊は私たちを作り変えるために与えられているんです。これは今年のテーマですからね。神様は私たちを作り変えたいと思っていらっしゃるんです。私たちはあの弟子たちと同じように、私たちの周りの現実を変えたいと思っている。人の国を作りたいと思っている。神様はそんなこと全然関心はない。私たち一人一人が神の国の住人である私たちが作り変えられて、鏡のように主の栄光を映し出す、こんなどうしようもないものでも聖霊によって作り変えられるならば、主の栄光をただいただくだけじゃなくて、これを照り輝かせる私たちの周りの人たちに、これは主の霊の働きによることだ。聖霊は私たちを変えてくださいます。皆さん期待してください。自分の力では変わらない。でも聖霊は神の霊ですから、この聖霊は土くれを生かした霊なんです。あのアダムが生きるものになったのは神のルアハ、生き、聖霊によるんですね。 生かす力であり変える力であり、その御業が私たちに起こること。最後に一言申し上げたいことは、この地の果て日本にまで福音が届きましたけれどもね、この国ではなかなかこの福音が広がっていかない、世界で最も福音が伝わっていないところと言われています。すごく残念ですね。でもこれまでこの特に明治になってプロテスタントが宣教が始まって百数十年経って、じゃあ教会は何もしなかったのか、そういうわけではありません。牧師たちも信徒もみんな一生懸命にやってきた。だけれどもなかなかこの大きな壁を突破できない。この壁を壊すのは誰でしょうか。聖霊なんか、神ですね。聖霊が私たちに一に働いてくださるならば、この不可能と思われるような国の宣教も必ず進むと私は信じています。それが私たちの信仰であり願いですね。お祈りしましょう。天のお父様、復活したイエス様に40日間一緒にいながらも弟子たちは自分たちのなすべきことを知りませんでしたし、彼らのうちには勇気も言葉も行動もありませんでした。しかし聖霊が下った時に、そこに神の御業が起こった。彼らは作り変えられて、大胆にイエス様が言われたようにイエス様の証人となって地の果てまで出ていきました。神様、私たちもあなたの証人となしてください。私たちのところまで届いたこの福音が私たちのところで終わることがないように。でもそのために私たちも聖霊の働きを必要としています。聖霊に満たして、聖霊が私たちの言葉も舌も心も体も支配してください。そしてあなたのご栄光のために用いてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。短く祈りましょう。神様、感謝をいたします。今この国には本当にあなたの力が必要です。聖霊の力が私たち一人一人に、この教会に必要です。神様、私たちの思いをはるかに超えてあなたが働いてくださると信じます。どうぞ用いてください。あの弟子たちのように私たちを用いてください。作り変えてあなたの技に携わらせてくださるようにお願いをいたします。私たちは期待します。私たちは期待します。あなたの御業を心から期待します。ハレルヤ、主の御名をあがめます。アメン。期待して皆さん、これからも祈り続けていきましょう。